ありがとうございます。また今月もお目にかかれて嬉しいと思います。あの神社でなんで鈴鳴らすかということですね。でこれこの世で例えると呼び鈴ピンポンです。だからこの世でもねピンポンって鳴らすだけ鳴らして帰ったら失礼やないかって怒られるじゃないですか。これがもっと怖いお家やったら追いかけてきますよね。そういう感じでお願い事がある時に鈴を鳴らすんですよ。でもね神様にお願い事があるというのは神様を信じてないということなんですね。でまあ信じてなくてもすがってきてるんだから何とかしてやろうと神様はするわけですよ。だから鈴鳴らして「おいお前病気治せ」って言うといて、で何もお礼もせんと帰るという形になるんですね。鈴鳴らすというのはだから本当は神社にお参りするのは何がいいかといえば感謝を捧げるだけ。感謝を捧げるというのは何かというと「ありがとうございます」を捧げるだけなんで、ね、「ありがとうございます」はこの世では感謝の意味がありますけども、本来の意味は誠の神様そのものという響きなんです。だからありがとうございますと唱えるのは参りそのものなんですね。本当はだからただありがとうございますをこの世の感覚で言えば神社に行って捧げるだけなんです。すると誠の神様がおじたたれて働かれるということになるんですね。そうすると神社の本来の働きができるようになる。神社の神様の本来の働きがね、普段はいろんなお願い事に縛られて神社の神様が動きづらくなっているわけですね。で皆さんに神社に行ってくださいとお願いするのはその動きづらくなっている部分をですね、ありがとうございます、宇宙神ありがとうございます、あるいは因果書を唱えて誠の光誠の神様を降り立っていただいて、その神社の神様の本来の働きが働きやすくなるようにさせていただいているだけです。だから願い事はないんですよ。だから願い事がないということはチャイムを鳴らす必要はない、鈴も鳴らす必要はないんです。 でもし間違って鈴を鳴らしてしまえばね、せめて1,000円、せめて1万円は俺を置いていかないとですね、お医者様行ったってね、診察料だけでも取られるじゃないですか。で治療していただいたら治療費で取られるわけでしょ。だから神社お願いに行きゃやはりせめて1万円は置いておかないとね、神様は金額の云々言いませんけど、その心を見ますから、呼び鈴を鳴らしてしまった時はそうしてください。ほんで二礼二拍手一遊という意味がですね、分かっておられないんですね。で二礼とは何か、これいろんな意味がありますけど、権威了解に感謝する、感謝するというよりも何て言うんですかね、権威了解に全てを捧げるという意味で二礼というのがあります。でその全てを捧げたのを礼拝するという意味で二拍手というお清めがあります。で最後に一遊というのはその二礼を一つ、権威了解を一つに、全ては完璧な一つというふうに見直して一遊を行います。だからこの場合のね、二礼二拍手一遊というのは神様をゆり、なんていうんですか、おいお前って言うてるんじゃないんですね。いつも本当にありがとうございますって言ってるわけです。だから二礼二拍手一遊というのは必要です。で柏手を打つのも自分が打つんじゃないんですね。権威了解が一つになって、大きな、要するに表現の世界は対立の世界ですから、権威了解に分けるわけですけども、その権威了解を一つにまとめて大きな光になった時の象徴としてですね、二拍手を打ちます。でその時は自分でどうこう音に打てばね、必要に応じて小さい音で鳴るか大きい音で鳴るかというふうになります。それだけです。質問、
はい、そこがいいんでしょうか。
はい、でということで、もし分からなければまた後で質問してください。次お願いします。
2つ目です。宇宙神の中に地球霊王様も含まれるのでしょうか。
もちろんです。宇宙神というのは全ては完璧なる一つという意味です。だからありとあらゆる全ての働きを、神様の名前というのは働きを示しているだけなんですけども、全ての働きの神様を含みます。
3つ目、ストーカーされて困っている知人がいます。これも誠の神様の働きで大難を湘南にしていただいている姿なのでしょうか。
もちろんその通りです。この世の現れというのは全て過去世を含めた一切のものの、なんていうんですか、結果として出てるだけなんですね。でその結果としてそのまま出せばすごいことになるんですよ。例えば病気でももう寝たきりで動けないような病気に本当はなるんです。それをちょっと風邪ひいた状態とかね、いろんな形でなるんですね。ほんでこのうつしおでの心構えの基本はね、より良いプラスを探そうというのが大事なんですね。例えばゴミ山の中にねダイヤモンド一つ落ちると必死になって探すじゃないですか。でもみんなこのような自分の生活の時はね、ちゃんと歩けるし、ちゃんとご飯も食べれるし、目も見えるし、耳も聞こえるしね、もう本当に自由にさせてもてるのに、腕が痛いねんとかね、風邪ひいたねんとかってわざわざマイナスを探しに行くのね。でそのマイナスを探しに行って痛い痛いって言って、その痛いという言霊を貯めてですね、また痛い姿を結果として表すわけですけども、どの姿もともかく一番いいようになってるというプラスに変換し直してね、どれもこれも前のにしてればプラスに見えるんですよ。だから常にプラスに変換し直していけば自然に消えるものばかりです。だからストーカーというのも、そのかつて自分がしてたことを思い知らされてるだけなんですね。だからもうこういうのしてたら大変なんだ、神様ありがとうございますだけなんです。だからその自分が必要が相手が必要が関係ないんですね。なんでかというと、自分の見てる世界は自分の世界なんです。誰のせいでもないの。だから病気なども自分の責任、 何かひどい目に遭うのも自分の責任なんです。上司からボロクソに言われるのも本当は自分の責任なんですよ。上司が悪いんじゃなくて、自分の心の中のマイナスを見つめる姿がボロクソに言う上司として現れる、あるいはストーカーとして現れるという形になります。だから常にね、あのマイナスを探しに行かずにプラスを探しに行っててください。そうすれば勝手にマイナスは消えます。でそんなん言うたって痛いし熱出てるし大変やしってみんな文句言うんだけど、それね、あの理屈なんですね。理屈って何かというと止めてみるんですよ。で止めてみたら全ては苦しみになるの。流してみたらあっという間に過去の出来事になる。あの前向きの人というかプラスに考えられる人はね、どんなに苦労してもああ苦労したけどあれはあれで楽しかったなってみんな思えるんですよ。であの理屈言うはね、わしこんなに苦労したのになんで今こんなんしかできへんねんみたいなことを文句言うのね。ほんで結局過去を掴むんです。ほんだらいつまでもそこから逃げ出せないんですね。だからいつも神様に言うしてるからさらさらと流してみるのがいいんですよ、ね、あの行く川の流れっていうやつですね同じ水じゃないでしょ。川の表面の洗わでは一緒だけど、水は次から次に新しく来てるんです。それが分かればあのわざわざねマイナスを探しに行くことはなくなります。でその気持ちの切り替え一つなんですね。私いつも一人ぼっちで寂しいじゃなくて、一人ぼっちだからたくさんお祈りできるって、ね、誰にも着替えなくお祈りできるわけじゃない。座って祈ろうが歩きながら祈ろうしても誰も文句言わない。で一人ぼっちだったらお祈りしなくてよかったな、何でもいいように解釈したらね、いっぺんに変わるんですよ。で例えばいちいちあの人夜遅く訪ねてきては喋って帰るな、だけどね、例えばですよ、それでも あの人が来てくれるからあのいろいろと楽しいんだってね、寂しくないんだっていうふうに思い返せたら来なくなるだから何事もいかにプラスに楽しく思えるかですね。例えばクソ暑い夏ね、暑くて暑くてたまらんなっていう時でも、あったかい暖房が効いてよかったって思うとだいぶ違うんですよ、うん、であの昔僕掲示板に書いたんですけど、例えばダイエットしたい人がね、私どうしてもご飯も食べるし、あの何でもすぐたくさん食べてしまうのって言うんですね。でそれね、ご飯と思うからですよって、ご飯をウジ虫の塊と思ったら食べる量減るでしょって、とんかつは豚の死骸揚げたやつやって言ったら食べる量減るでしょ、お刺身って言うから食べれるのね、魚の死体って言ったら食べにくい、ね、これくらいここで喋った言葉だけでも、いやそんなんやったら食べられへんやんってこうなるじゃないですか。みんなね、言葉の力を信じてないようで信じてるの。だから本当にね、お茶碗にねうんこ入れてシールに書いて貼ってごらんなさい味ないでしょ。だからみんな言葉で食べてるの。だって言葉次第だから、プラスの言葉を使う、あるいはプラスを探しに行く、プラスだけを見る、マイナスから見なくてもプラスに見直すというね言葉がいるんです。だから祈りなんです。前祈り最強というのは一番最強のプラスの言葉、宇宙神ありがとうございますを使い続けるから全てが本当のプラスに変わっていくんです。前祈り最強ってそういう意味なんですよ。皆さんね、祈ったぐらいでって思ってるかもしれないけど、お茶碗にうんこ入れて書いたら食べれないって分かるじゃないですか。それぐらい言葉って大事なんですよ。なら宇宙神ありがとうございますとお茶碗に書けばちょっと食べるだけでもいいようになるんです。それくらい言葉が大事ですから、どうかプラスにプラスにね、あの何でも動いてください、探してください。ほんで一番のプラスは宇宙神ありがとうございますを呼吸に込め続けることです。お願いいたします。じゃあ次、
4つ目です。天気の子という映画を見ました。東京が長い間雨が降り続き、膝下ぐらいまで冠水している状態でした。これは9月の勉強会で川上さんが3ヶ月ぐらい雨が降り、10日やみ、また雨が降るとお聞きしたことと似ていると思いました。映画で現れたことによって消えていく姿となるのか、言葉の力、 映像の力で東京が水浸しになるのか、どちらを考えた方が良いのでしょうか。
これもさっきのと一緒でね、水浸しになる程度で済んでる映画でしょ。